経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、この番組ではね、コンビニに関する最新動向を時々お伝えしてるんですけれども、はい、まあ、今回はね、その中でもポイントシステムに中心を置いてね、お話したいなと思います。はい、それから開催が迫ったね、トレンドエキスポの話題もお届けしますよ。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、番組の前半はコンビニポイントの最新勢力図と題してお届けします。
はい、はい、まあ、あのコンビニといいますと、はい、ファミリーマートと経営統合したサークル K ですとか、うん、まあ、サンクスの看板、はい、まあ、こちらがどんどんどんどん今街中から消えていっているんですね。
そうですね、はい、
で実際残っている店舗でも商品やサービスの一本化が進んでいまして、うん、
はい、
で9月の終わりにはですね、楽天ポイントカードの利用が終了しました。
はい、
まあ、ファミマ側の T ポイントに切り替えられたということなんですね。
そうですね、はい、あの楽天スーパーポイントというのは100円につき1ポイントが付与されたんですね。
はい、
ところが T ポイントだと200円につき1ポイントというふうに半減しているんですね。ファミマには月間の利用額に応じて翌月のポイント付与率がアップする制度というのがあるんですけれども、これはね、ファミマに展開した店舗だけということになるんですよね。
そうなんですよね。
はい、
でこれだけ聞くと、うん、なんだとこうがっかりしてしまうんですけれども、はいはいはいはい、10月からはですね、一部の商品でボーナスポイントがゲットできる、うん、T ポイントプラスですとか、はいはい、あと割引価格になる今お得といったようなサービスがサークル K サンクスでもスタートしています。
はい、
特に今お得の方はですね、うん、ファミマ T カード会員限定のサービスということになりますので、うん、あの店頭で配布されているポイントカードのファミマ T カード、こちらは必携ということになります。
はい、しかもそのファミマにね、転換した店舗というのは毎週火曜日と土曜日にクレジットカードのファミマ T カード、これを提示して支払いすると 2.5% の還元となるんですね。
あのファミマ T カードのクレジットカードを持っていない方でもメリットを受けることはできます。
はい、
ファミマで JAL カードか JMB 和音で支払いますと、うん、特約店としてマイルが多く貯まるというメリットがあるので、はい、こちらを活用したいところなんですね。
はい、
で特に年会費3240円の JAL カードショッピングマイルプレミアム、
はい、
こちらに加入している場合の還元率は 2% になります。はい、しかもいずれの場合も T カードの提示分については別途ポイントがつくということなんですね。
はい、あのちなみにですね、 JAL カードから JMB 和音にねチャージして支払った場合でも同じくね 2% の還元になるんですけれども、
はい、
マイルを付与する時のルールが JAL カードと JMB 和音では違うのでね、注意が必要ですね。
そうなんですよ。はい、こちらですね、見落としてはいけないポイントなんです。
はい、
JAL カードの場合、会計ごとに利用金額を200で割った数値、うん、これが、まあ、ついてくるマイル数ということになるんですね。はい、でこの時少数点以下は四捨五入されます。
うん、
そうすると、うん、100円の場合計算上は 0.5 マイルということになるんですが、うん、切り上げられて1マイルの獲得になるんですね。
はい、
はい
はい、
でさらにファミマで使うと特約店ということになりますので、うん、2倍の2マイルになるんです。
はい、
はい、一方、うん、JMB 和音の場合は200円ごとの付与ということになりますから、うん、はい、不利になっちゃうんですね。
はい、
なので JAL カードで直接支払うのが正解ということになります。
はい、まあ、一方でね、サークル系サンクスがなくなることで大手コンビニとの提携を失った、まあ、楽天ですね。
はい、
こちらは今どうしてるかというと、ローソンとの距離というのを急速に縮めてるんですね。ローソンではね、今年の初めから1年にわたって楽天カードだとか楽天エディ、これで支払いをすると楽天ポイントを2倍つけるキャンペーンっていうのを、まあ、行ってるんですね。
はい、
そして8月からはスマホの画面に表示させたバーコード、これを、ね、読み取って決済する楽天ペイありますね。これの利用も始まってるんですね。
まあ、これは楽天カードかビザ、うん、マスターカードブランドのクレジットカードと紐付けて支払うというものなんですけれども、はい、カードのポイントに加えて、うん、さらに 0.5% 分の楽天ポイントがつくのが特徴となっています。
はい、
でそれから溜まった楽天ポイントを支払いに当てることもできるようですね。
はい、
はい、
まあ、今のところね、楽天ポイントを獲得できるというのは特定の支払い方だけなんですね、
はい、
ただローソンはすでにポンタとか D ポイントといったそのポイントをね導入してるんですよね、
はい、
なので今後楽天ポイントカードだけでポイントをつけたりだとか利用することが可能になるかもしれないですね、うん、ちなみにポンタと D ポイントどちらも100円につき1ポイントつきますから他のコンビニよりも還元率というのは高くなってるんですね。
ですよね、
うん、
でこのローソンで最もお得なのは D カードでの支払いです、
はい、
決済することで 1% 還元されることに加えまして、うん、請求時に 3% 引きになるんだそうです、
はい、
でこれにカードを提示することでの 1% 還元分がありますので、うん、合わせてなんと 5% の還元と、
はい、
まあ、コンビニでは頭一つ抜けている印象ですのでおすすめです、
はい
はい、
最後にねセブンイレブンなんですけれども、はい、実はまあセブンイレブンにはポイントカードというのはないんですね、
はい
はい、その代わりとなるのが電子マネーのナナコですね。まあ、皆さんご存知の通りのナナコですけれども ね、こちらは支払い100円ごとに1ポイント貯まりますしね、商品によってはボーナスポイントだとか割引がつくキャンペーンっていうのもあるんですね、
はい、
ただ普通の支払いに使うべきなのは実はクレジットカードなんですね。
そうなんですよね、はい、実はセブンイレブンの支払いで 1.5% 還元になるクレジットカードというのが結構たくさんあるんです、うん、
はい、
見てみますと、うん、セブンカードプラスや ANA カードカード、うん、JCB オリジナルシリーズ、
はい、
セゾンカード、
うん、
AU ワレットクレジットカード、
うんうん、
セディナカード、クラブオンミレニアムカードセゾンといったようなカードがポイント優遇を受けられるそうです、うん、はい、まあ、ですのでぜひご自身のクレジットカードを確認してみていただきたいですよね、
うん、そうですね、
はい、ということで一気にご紹介してまいりました、はい、コンビニポイントの最新勢力図、
はい、
数字やポイントシステムの名前がたくさん出てきちゃいましたので、うん、
はい、
ちょっとわからなかったですとか、はい、もう一度詳しく知りたいとおっしゃる方はぜひ日経トレンディ本誌11月号をお読みください。さて渡辺発行人、
はい、
この番組でもたびたびご紹介してまいりました、
はい、
トレンドエキスポ東京2017、
はい、
まあ、こちらの開催がいよいよ近づいてまいりました。
そうですね、
この番組をお届けした次の週、
はい、
11月2日木曜日と3日金曜日、うん、文化の日ですね、
はい、
こちらでベルサール東京日本橋を会場として開催されます。
そうなんですよね。でぜひたくさんの方にねご来場いただきたいんですけれども、
はい、
そのビジネスパーソンの、ね、悩みとしてヒットの要素を踏まえてどのように商品やサービスをね企画して開発してマーケティングして売り込んでいくのかというものがありますよね、
はい、
そのヒントというのは結局ねたくさんのヒットの、元というものを体験して体感して、消費者目線でのメリットを実感しておくっていうことに尽きると思うんですね。なのでこのトレンドエキスポではねヒットを追い求めるビジネスパーソンに向けていろいろな分野からねヒットの元というのを集めて展示とセミナーでお届けしていくんですね、
はい、まあ、まずは自らが体験してそれを解釈してから商品につなげていくことが大事ということですよね、
はい、
ちなみに展示で言いますと、うん、やっぱり目玉になるのは、うん、2017年のヒット商品ベスト30と、はい、2018年のヒット予測の商品たちを、まあ、一挙に展示するというものになると思うんですけれども、
はい、
こちらはどのようなものが展示されるんですか。
それはですね今ここで言ったら発表にならないのでこれは本当に当日まで情報は解禁しないということで当日に発表するんですね。
かまかけたつもりだったんですけどねやっぱバレましたか、
はい、
このヒット商品ベスト30とヒット予測は11月2日に発表されます、
はい、
11月4日発売の日経トレンディ本誌12月号をはじめとしまして、うん、まあ、いろんなメディアで紹介されますしこの番組でも現地レポートをお届けしますのでぜひ楽しみにお待ちください、
はい、
さあそれではセミナーの方を教えていただけますか。
はい、まあ、いろいろあるんですけどもね、まず皆さんにちょっと知っといていただきたいのがこのトレンドエキスポのセミナーというのは全て事前申し込みというのが必要なんですね、
はい、
日経トレンディネットからトレンドエキスポのページを選んでいただいてウェブ上で申し込みするんですけれどもこの時に日経 ID というのがね必要になってくるんですね。
そうですね、
はい、
この日経 ID は日経電子版ですとか日経 BP のウェブメディアを読む時に必要なので、まあ、お持ちの方も多いと思うんですけれども、はい、こちらをご用意の上お申し込みをいただければと思います、
はい、
でですねざっとセミナー一覧を見ると、もう早くも申し込み 終了となっているものも多いので、はい、この収録時点で受講可能なものの紹介をお願いしてもよろしいですか。
はい、そうですね、本当にね、こう新しい情報をどんどんアップしていくので、ずっと前からオープンしているセミナーもありますし、決まり次第オープンしていくのもあるのでね、はい、次々情報が更新されてるんですよね。
はい、
はい、じゃあそれでは今いくつかねご紹介していきたいと思います。
はい、はい、まず11月2日です。
はい、10時からなんですけどもね、これ基調講演になります。最先端の開発者が語る AI& ロボットがいる未来の形というテーマでお送りするんですね。
はい、
こちらはソフトバンクロボットペッパーのね開発責任者であるソフトバンクロボティクスの蓮見和孝さん、
はい、
それとスクエアエニックスでね、ゲームのキャラクターの AI を開発している三宅陽一郎さん、このお二方なんですけれども、はい、まあそのロボットと AI の研究開発の最前線に突き進むお二人がね見据える、まあ、この AI とロボットの未来とはということで、まあ、コーディネーターにジャーナリストの津田大輔さんをね迎えて対談をしていただくようになります。
わかりました。
はい、
それからですね、私がぜひ推したいのがですね、はい、この11月2日の1時40分から行われます、はい、実況ライブマーケティングの鉄人、うん、こちらお悩み募集をこの番組でもさせていただきましたけれども、ね、はい、トップマーケターっていうのは、うん、与えられた課題をどれだけ深く考えて、うん、どんなふうに考えて解決策を見出しているのかっていうのをですね、はい、うん、まあ、実際に数々のプロジェクトを成功させてきた凄腕のマーケターたちをこう一挙に集めて、はい、うん、目の前でステージ上で課題を料理すると、うん、まあ、いうようなイベントが行われるんですよね。
はい、
でこちらはですね、日本マクドナルドの足立ひかるさん、
はい、
まあ、最近で言いますとヘイホンホヘホハイ、
あ、そうですね、あれも面白いですよね。
はい、
う
ん、それからこの番組でもご出演いただきましたエステの影浩二さん、
はい、
それからドミノピザジャパンの富永智信さんといったような方々がご出演されます。
はい、
ちなみにですね、この会場にもう私いますので、はい、ぜひ皆さんもご覧いただきたいなというふうに思っています。
はい、
次に、
はい、それからですね、人はなぜ贅沢な買い物をしたくなるのか、プレミアム消費の背景を探るというふうに題しましてね、
ほうほう、
まあ、今どういうことかというと、デフレが続いてね、人口減少が、まあ、進んでるじゃないですか。
はい、
そうすると日本の消費市場縮小ということなんですけれども、その一方でね、実は高付加価値の商品というのはヒットしているんですね。何が消費者の財布の紐を緩めるのか、いろんな業界のヒットメーカーがその贅沢消費調査という、まあ、今ニケビピで実は実施している調査なんですけども、
そんな調査までやってるんですか。
はい、はい、その結果を踏まえていろんなねことをちょっといろいろ語っていただこうという、そういうようなものなんですけども。
なるほど。
うん、
こちらはですね、ソニーの斉藤博さん、
はい、
これ以前番組でソニーの社内の企画提案みたいなものを通じて開発を進めているというところで紹介させていただいた方です。
はい、
それからロフトの、銀座ロフト館長の藤野さんという方、はいはい、それから JR 九州の森俊弘さん、うん、
はい、
まあ、今で言いますと七つ星とかね、なんかいろんな贅沢消費のヒット企画がありますけれども、はい、まあ、こういった方々がご出演されるんですね。
は
い、
そうですね。
はい、
でこの日はですね、もう一つ別の枠になるんですけれども、
はい、
いわゆるヒット商品を生み出したマーケッターの方々に、まあ、なんでこういう商品をどういうふうにしてヒットさせたのかというような、そういう話をしてもらうコーナーっていうのがありましてね、
うん、
それで何人かの方々にご登場いただく予定なんですけれども、
はい、
その一つが決まりましたね。一つはクラフトボスありますね。
おー、僕大好きです。
はい、いつもね収録にありますもんね。それなんですが、このヒットというのはどうやって生み出したのか、これ実は缶コーヒーを飲まない女性とかね若者にどうしたら買ってもらえるかというふうなことを、まあ、考え続けたわけですね。
はい、
でその突破口となったのは実は従来とは全く逆の発想だったということでですね、まあ、このブランドのね担当者であるサントリーのね大塚さんっていう方にご登場いただいて、はい、まあ、そのヒットの裏側というのを語っていただくというものなんですね。
なるほど。
はい、
ということで11月2日は、はい、まあ、このようなラインナップになっているんですが、
はい、
変わりまして11月3日金曜日です。
はい、
はい、こちらはまず11時からですね、うん、成功のケーススタディという、まあ、セミナーがあるんですけど、
はい、
これいくつかあるんですが、この3日11時は マネーフォワードと、はい、日経トレンディ誌の人気連載であるビジネスなるほどゼミ、はい、まあ、こちらこれまで紙面で紹介した企業に現時点での最新状況をリアルに語っていただく、まあ、成功のケーススタディというところになるんですけれども、はい、まあ、ここではですね500万人以上が利用している自動家計簿サービスのマネーフォワード、はい、こちらが実現したイノベーションとは何かということをですね、はい、うん、このマネーフォワード取締役の滝俊夫さんにお話を伺うことになっています。
はい、
さあ続いてですね、はい、11月3日11時10分からは日経デザイン30周年記念企画というものが開催されます、はいはい、ロングセラーブランドのデザイン開発の裏側ということになってますね。
はい、まあ、こちらはですね100年以上の、ね、歴史を持つエビスビール、それとガム市場でねナンバーワンのシェアを誇るキシリトールありますね、はい、この、まあ、デザインですね、うん、このデザインっていうロングセラーのブランドのはどういうふうにこう生まれてきたのかっていうことをですね、まあ、その語っていただくということなんですね、うん、でこのロングセラーのブランドということでいうと本当に次々に時代に合わせてリニューアルしながら続いてきてるんですね、はい、そして常にそのブランドのフレッシュさっていうのを描き出していくわけですけど、うん、そういったそのデザイン開発の真髄というか裏側をねお届けしたいと思ってますね。
ということは、うん、あの札幌ビールの人とロッテの人がいらっしゃるということですか。
はい、そうです。ロッテのデザイン企画室長の森慎一郎さんと札幌ビールは、田中明夫さんにお願いしてます。
なるほど。
はい、続いてですね、まあ、この日なんですけどももう一つ、まあ、日経トレンディの、ね、30周年を記念しての、まあ、講演といいますかねがあるんですね、
はい、
30年前のヒット商品が変えたことということでアサヒビールと松永真理さんとそして水道橋博士このお三方にいろいろ話していただくということなんです、ね、
はいはいはい、はい、30年前1987年といいますと、うんうん、なんといってもやっぱりアサヒビールのスーパードライっていうのがまず思い起こされますし、はい、松永真理さんっていうとあれですよね、この間もちらっと触れましたけどアイモードの生みの親に水道橋博士さんが加わってお話を繰り広げると。
そうなんですね。創刊した年というのは1987年なんですが、はい、その年の第1位というのはですね、何かというと、まあ、実は私いろんなところでこれをクイズをやってるんですけども自動製パン機だったんですね。で
そのヒット商品の1位が、は
い、でその中の何位かにアサヒスーパードライがあってっていうねそういう年なんです。でそれ実はその87年って面白くてスーパードライもあってあと顔アタックとかねそういうあの今でも残っているブランドっていうのが実はいっぱい誕生している年なんですよね、はい、まあ、そういうとこから今に至るまでのヒット商品のね30を振り返りながら、まあ、今とかね、を考えていくというようなそういうことになると思います。
なるほど、はい、こちらは14時50分からということで、まあ、30年前のヒット商品が変えたことというテーマで、アサヒビール松永真理さん水道橋博士さんが参加されるということですね、
はい、
でこちらはですね、はい、個人的にちょっと楽しみにしているんですけれども、うんうん、3時から、はい、人間中心のマーケティングを科学的に考えるということで、はい、ハウステンボスとか、まあはい、HIS グループが、はい、まあ、最近展開して話題になっているあの変なホテル、
はい、
あの辺をはじめとして、こうロボット関連のイノベーションを指揮しているとお立場の方が、はい、
そうなんですね、
登場されるんですね。
そうなんですね、まあ、HIS グループのね、本当にそういったイノベーションを指揮されている富田直美さんですけれども、うん、まあ、この HIS 会長の澤田さんとね設立したスタートアップのハッピーロボではですね人が幸せになるロボット作りというのをテーマに研究開発を進めて、いらっしゃるんですね、うん、こういったその、まあ、ロボット開発とそれとその変なホテルみたいなところで新しいイノベーション次々起きてますけどもその人とロボットの役割イノベーションとは何かというのを講演していただきます。お話がねとても面白い方なんですね。
おー、そうなんですね、はい、楽しみです、
はい、
ちなみにですね3時それから4時、うん、こちらにですね成功のケーススタディ、はい、まあ、先ほどお話ししたものがまたラインナップされていまして、はいはい、3時の方の成功のケーススタディは以前この番組でもご紹介しました、
はい、
サバヤ、
はい、
トロサバ料理専門店のサバ、
はい、
まあ、こういったものを率いるですねサバヤの代表取締役三木田隆信さんが、まあ、ご出演なさって、はい、 実際今サバどうなのよというようなお話を伺いますし、はいはい、4時からはウォッシュハウス編ということでですね、はい、コインランドリー事業をこう変革して、うん、はい、まあ、上場まで果たしてしまったというウォッシュハウス社長の児玉康隆さんにご出演いただくということになっております、はい。それから4時10分にも面白そうなものがありますね、
はい、こちらはですね、リンナ×サヤ2人の女子高生に見る AI と CG の未来というのをお届けするんですね、はい、この実はトレンディの11月号でもね、表紙になってますけれどもね、
このサヤっていう女の子の CG、はい、うん、これを動画にしたものが YouTube とかでも見られるんですけども、
そうですね、
これ CG じゃないよねちょっと怖くなっちゃうぐらいリアルなんですよ ね、
はい、でこれともう一つは日本マイクロソフトの女子高生の AI リンナですね、
はいはい、
このお二人の、女子高生に見るということなんですけども、それぞれを、ね、作り上げた人たちが登場するんですね。
あ、そうですね、うん、リンナの開発を担当したマイクロソフトディベロップメントの藤原慶三さん、はい、それからサヤ、を作った、テルユカ、うん、石川テルユキさんと石川ユカさんですね、はい、のお二人が登場し、あとさらにモデレーターとしてロボットスタートの望月亮介さんも参加されますね、
はいはい、そうなんですね、だからここもなんかそのなんていうんですか、ちょっと面白い感じになりそうですよね、はい、
まあ、その人間が仮想空間でリアルな人を作り出すテクノロジーってどんなものだろう、うんうん、まあ、要するに会話が自然にできたりだとか、はい、その画面の中で本物が生きて動いているかのようにこう動き回るっていうのを作るのに何を考えてどういうことをしているのかっていうのを知ることができそうですね、はい、さあそれからですね、実は同じ時間なのでここ非常に悩ましいところではあるんですけれども、ね、はい、家電物もセミナーがございます、
はい、そうなんです、
はい、キーワードは可視化、うん、家電タレントと見る最新家電というものがありまして、
はい、
まあ、最新家電のキーワードは可視化だということで、うん、まあ、その魅力的な機能みたいなものを大きめのディスプレイだとかスマートフォンとの連携機能によってこうちゃんと出せるようになってきた、うん、まあ、例えば掃除機が吸い取ったゴミの量だとか室内の清潔度みたいなものを表示できたりだとか、はい、まあ、そんなものありますよね、
うんうんうんうん、
じゃあ具体的にそういう可視化することによって魅力を増した家電っていうのはどんなものがあるかというのを、ピックアップして紹介してくださるんですが、
はい、
こちらあれですよね、タレントさんご出演でしたよね。
そうなんですね、 TKO の木本武宏さんですね、はい、それと女優の夏子さん、
いわゆる家電タレントと呼ばれるお二人ですよね。
そうですね、はい、その方をお招きしましてお話を伺っていくんですが、さっきの、ね、ことはどういうことかというと、いわゆる IoT 家電っていうのがいろんな生活の中にこう出てきましたけども、はい、それが、ね、具体的にどういうところがやっぱ魅力なのかというのをですね、語っていただくということになりますね。
わかりました、はい、それから4時40分、はい、こちらはセイコーのケーススタディ、ライズアップ編ということでですね、はい、先ほどお話しした通り日経トレンディの連載であるビジネスなるほどゼミ、はい、この中で今まで日経トレンディで紹介した企業の今の最新状況というのをリアルに語っていただくということで、はい、ライズアップの、岡田昌司さんにご出演いただいて、はい、最近増えている英会話、ゴルフ、料理のダイエットだけじゃないですもん ね、
そうですね、ライズアップ戦略面白いですからね、
その辺どうなのということを、ぶっちゃけてお伺いしましょうという内容になっております、
はい、
ということでですね、いろいろお話ししましたけれども、トレンドエクスポで開催される各種セミナー、今回ご紹介したものも含めまして、順次満席になると申し込みを締め切るということになってしまいます、
はいはい、
それからですね、先ほど発行人がおっしゃっていましたけれども、今の時点ではまだ発表されていないものが追加されていく可能性もあります。
まだちょっとですね、例えばすごく有名な方とかですね、そういうのがどんどん決まっていくので、
すっごい嬉しそうに言う、なんかあるわけですね。
いろいろ
今仕込んでるもの
なん
ですね。
そうなんです、この方が来るのみたいなのが今まだちょっと今言えないんですけどあるんで、
なんか言いたくて仕方ない、
そう言いたいんですけどね、言いたいんですけどねあともう一つは展示もいっぱいありますね。だから車ですとか、あるいは最新の家電ですね、皆さんご存知だと思うんですけども、ランドロイド、
はいはいはい、
ああいったものの展示ですとかね、最新の家電の展示ですとか、なんといっても来年のヒット予測の展示 っていうのもありますからね、はい、ぜひ皆さん来てくださいということです。
具体的にはそのヒット予測にはどんな商品
だから言えませんって
ですね、まあどうぞお早めにですね、はい、日経トレンディネットにアクセスして申し込みをお願いいたします、はい、
ぜひですねこの明日のヒットとトレンドというものが体感体験できるという、まあ、クロスメディアイベントなんですね、お越しいただきたいと思います。よろしくお願いします、
はいはい、ということで番組の後半ではいよいよ11月2日3日の2日間ベルサール東京日本橋で開催されるトレンドエキスポ東京2017こちらのご紹介をお届けしました。
イチゴーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週もいちごさんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
いちごです、よろしくお願いします。はい、
じゃあ今回ご紹介いただくアイテムをまず教えてください。
はい、これまだまあ発売しているものではないんですけれど、はい、スキンというですね、
イースキン、
スキンというのは肌という意味ですね、うん、はい、はい、これはですね、いわゆるそのスマートアパレルと呼ばれる、まあ最近ちょっと盛り上がり始めているジャンルなんですけれど、うん、要はその服そのものが電子機器になっているっていうタイプのものでして、うん、まあよくすでにですね、結構使われ始めているのが、うん、心電計とかがついた服とかですね、うん、着ているだけで心拍数とかが自動で記録されていくみたいなのなんですけれど、これはですね、面白いのは、うん、まあ要はその、繊維がどう伸び縮みしたかというのを内部のセンサーがですね、はい、うん、測ることができて、つまり着ている人がどういう動きをしたかが完全に把握できる服になります。
へそれ記録してどうしますの？
それはですね、着て動くじゃないですか、はい、そのそっくりそのままゲームの中のアバターが動きますね。例えば、
あ、なるほど、そのモーションキャプチャー的な使い方ができるということですね。
カメラとかが外側に置いとく必要が全くないわけなんですよ。服そのものが記録しているということで、まあ今までもね、その本当にカメラを繊維の中に設置しておくことで自分の動きをそのまま読み取ってくれるものは、まあゲーム機としても出てたわけなんですけれど、この仕組み使えばそういったその舞台装置が大掛かりなものもいらなくなると。
なるほど。
そう、これでまあ当然普通にそのフィットネスのですね、うん、カロリー消費測るとかそういった方向にもいけますし、うん、でもまあ期待しているのはそういったまあ VR だ AR だのゲームに、要はですね、手ぶらでその服を着ているだけで、要はまあ今はその手にコントローラーを持って動かすっていうのがまあ VR のですね、うん、はい、そうね、うん、コントロールのやり方なんですけれど、これはもう服だけで OK っていうですね。
いや、これがもうちょっとでも早くできていればですね、うん、シン・ゴジラにおきまして、うん、そのシン・ゴジラの動きを表現した、うん、狂言師の野村萬斎さんのご負担もですね、はいはいはい、だいぶ軽かったんじゃないかなと、なんかそんな気がするんですけれどもね。あんま関係ないですか？映画だしね。
これ面白いですよね。体のどこがどう曲がってるか分かるんで、それこそ猫背で座ってるかピッピーンと座ってるかすら分かるとかですね、
はい、そのただ動きをある程度きちんとトレースしようと思ったら、うん、かなりピタッとした感じでこう全身を覆うような感じになるのかなっていう印象があるんですけど、
それはそうですね。あとそのちょっと体格によってもですね、最初にまあその人の特徴を覚え込ませ、ある程度覚え込ませないと正確には読めないっていう状況ではあるようなので、そうするとまあパッとなんか普通にゲーム機につけてコントローラーとして打ってっていうのにはもうちょっと進歩が必要なのかもしれないですね。
ただそのこれまでものすごく大掛かりであったモーションキャプチャーのような、その人の体の動きを読み取るものっていうのが、その服のレベルでこう簡単に記録できるっていう風になると、またここから広がっていくものって多いかもしれないですね。
そうですね。今いわゆるですね、その結構広い空間の中を自由に歩き回れる VR 系の、まあ、アミューズメント施設っていうのがですね、まあ、出始めているんですけれど、今は要はその自由に歩き回れるんだけれど、操作できる部分っていうのは手に持ってる銃だけだったりとかですね、そういうような形になるんですけど、それこそもうそこの部屋にあるものは自由自在にもう架空のものが置いてあって、それを蹴っ飛ばしたらちゃんと飛んでくみたいなですね、 そんなこともできるようになるといいなと。
いやー本当にね、僕この間やっとあの段ボール製の VR ゴーグル買ったぐらい の, あの震度なんですけどね、先に行っちゃいます、
はい、
はい。それでは1号ずつコアに参りましょう、ね、このイースキンのホニャララ度を10点満点でお願いします、
はい。開発者の皆さん急いでくれど 9.5 でお願いします。
9.5 って刻んできましたね。なるほど、
これね開発者の皆さん日本人なんですよ。
へ
え、結構日本初でなんか
世界で
戦えるかもしれないものになるですね。
はい、ちょっと面白そうですね。
楽しみですね。
まあ、あの個人的にはぜひあのこれを使ってですね、ウルトラマンシリーズとかがさらにあの面白くなってくれることを期待したいと思います。
ゴジラとかウルトラマンとか、
すぐそっちに行っちゃうんですよね。やだやだ、はい。ということで1号ずチェック。来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはスマートアパレルのイースキンでした。1号さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。次に使える旬なキーワードを来週もお届けします、はい、ということで、はい、まあ、今回はですね、はい、トレンドエキスポの紹介をがっつりさせていただいたんですが、はい、まあ、実は私もちょっと少しお手伝いとかをさせていただいていまして、ね、はいはい、僕今気がついたんですけど、はい、そのお手伝いしてるものも、うん、発表会のロケも同じ2日なんですよね、
う
ん、
そうですね。どうしますかね。
大丈夫なの確かちょっとこれ後で確認しますけども、
発表会もね本当にバタバタですが、当日に本当にこういろんな発表会、谷本さんもいらっしゃってマスコミがいっぱい来ていただけますから ね、
ですよね。
バタバタしますよ。
もういざという時にはあの発行人に全てお任せしていいですか、番組の方。
わかりました。はい、ということで週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。